聖書を拝読したいと思います。マタイによる福音書25章31節から46節。マタイによる福音書25章31節から46節。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆整えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように、彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり乾いたり、旅をしたり、裸であったり、病気であったり、牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かる。愛の行いと題して、宍戸久子先生にメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書25章31節から46節をご一緒にお聞きしました。羊とヤギの例えと呼ばれることもある箇所ですが、あまり例えの印象は強くありません。終わりの日の裁き、最後の審判の時のことが語られます。で、最後の審判と聞きますと恐ろしい思いになるかもしれません。で、確かにかつて恐ろしい裁きが最後にあるということを訴えて若い人たちを引きつけたカルト宗教もありました。けれども聖書はそういうことを語っているのでしょうか。これは主イエスがお語りになるお言葉です。救い主がどのようなことをお語りくださっているか聞いていきたいと思います。31節以下をお読みします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、 羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。人の子主イエスが世の終わりにおいでになる再臨の日、その日のことが24章から続けて語られていました。23章からは主の説教が続いていました。で、今日の箇所はその主の説教の最後の部分にあたります。最後の部分は大事な部分です。直後の26章から十字架へと向かう主の姿が描かれていきます。十字架を前に主が私たちに語りかけてくださっている箇所です。一つの区切りが来る、そういうふうに言われます。終わりの日の裁きの日、すべての人たちが御前に集められる。すべての国の民、すべての人たちが集められる。で、羊飼いが羊とヤギを分けるように人々をより分け、右と左に置く。羊が右に、ヤギが左に。右に分けられた人々は神の祝福に入れられ、左に分けられた人々には永遠の裁きが語られます。羊とヤギは大変似ているために、当時のイスラエルにおいても羊飼いは同時に羊とヤギを飼っていたと考えられています。けれども性質は異なっていて、ヤギは暖かいところを好み、羊は通気性が良いところを好むというようなことで、一緒に混ぜておくことはできなかったというのです。見た目は似ていても同じにはならない。裁きの日にはっきりと分けられる人間もそうかもしれません。普段私たちは最後の審判のことを繰り返し思い起こしているわけではないような気がします。けれども主イエス・キリストの再臨があり、裁きの日が訪れる、そのことは知っています。主が賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわんと信仰を告白しているからです。改めて今日の箇所を聞きながら、終わりの日を目指して生きていること、主が完全な正しい裁きを必ず行ってくださること、今は私たちの目に明らかでないことも終わりの日には明らかになること、だからこそ主の裁きに安心してお委ねしてよいこと、そのようなことを知らされます。それでも裁きと聞きますと恐ろしい思いになります。羊とヤギが分けられるように二つに分けられる、自分はどちらに分けられるのだろうかと考えて不安になってしまいます。おそらく私は困難を抱えている人たちに小さな技を行うことはあまりできなかった、このヤギのように分けられてしまうのではないか。で、この箇所は直後に聞く主の十字架の出来事を抜きにして読むとき、そんなふうに私たちを不安にします。またあるいは主イエス抜きで良い行いを強要する、そういう恐ろしい教えにもなりうるかもしれません。そういう意味でこのお話は、話の筋や内容はわかるのですが、どのように受け止めたらよいか難しいところがあるかもしれません。トルストイの靴屋のマルチンのお話を思い浮かべる方がおられるかもしれません。ある日マルチンはイエス様から明日会いに行くよと言われた気がした。楽しみにお待ちしていたが、その日彼が出会ったのは雪かきに疲れたおじいさん、子供を抱えた貧しいお母さん、飢えてリンゴを盗んだ少年だった。それぞれの人をマルチンは助けたり親切に接したりした。今日あなたはおいでになりませんでしたとお祈りするマルチンに、あのおじいさん、 お母さん、少年、それは私であったと主の声が聞こえた、まあ、そういうお話です。でマルチンは自分の出会った人たちが主であるとは思わずに親切にしたけれども、それは主に対して良い行いをしたことなのだという教えが語られています。それで私たちはいつでもマルチンのようにできるのだろうかと、そう考えますと、やはりそれは無理なんじゃないかというふうに思います。毎日出会う一人一人、まあ、偶然出会う人たちがみんな主イエスご自身なのだと考えて良い行いをしなければと思うと、精神的に追い詰められてしまうと、そんなふうに考える人もいます。それではこのお話は何を語っているのでしょうか。今日の箇所に登場する人たちはみんなそれが主ご自身とは全く思わず、助けを必要としている人に親切にしました。また反対に主ご自身とは全く思わず特に何もしなかった。自分が人にした小さな技のことを忘れています。自分がしなかった技のことも全く気にしていません。35節36節を読みします。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。ここに語られるのはたった一人の人に対してなされた小さな技です。飢えている人に食べさせること、もし自分に食べ物があれば誰でもできます。喉が渇いた人にコップ一杯の水を差し出すこと、小さい人たちにもできます。旅人に宿を貸す、裸の人に着せる、それも家や服があればできます。病気の人を見舞うこと、牢にいる人を訪ねること、それもそんなに難しいことではありません。その小さな技を主は大きなことと捉えておられます。左側にいる人たちは悪い人たちではありませんでした。助けを求める人たちに意地悪をしたり、助けが与えられないように邪魔をしたり攻撃をしたり、そういうことはありません。ただ行動しなかっただけです。それを主はやはり大きなことと捉えておられます。終わりの日、裁きの日、集められた人間はまさかそんなことが問題になるとは思っていません。そして自分がたった一杯の水を渡したことを忘れています。それくらい何気ないことだった。ただ主がそれを覚えてくださり、目を留めてくださった。小さな技は実は大きなものとして主の目には映っていた。どうして主は小さな技に目を留めてくださるのでしょうか。40節にこうあります。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。飢え、渇き、宿なく、裸で、病を抱え、投獄される。こういう人たちは私の兄弟だと主はまずおっしゃいます。そして同時にこの人たちにしたことは私にしてくれたことだともおっしゃいます。主は弱さや欠けを覚える人たちの兄弟となってくださったお方です。それではこの弱さや欠けを覚えている人たちというのは一体誰のことでしょうか。飢餓に苦しむ人々、無実の罪で捕らえられているいわゆる囚人、道に迷って家また居場所を失った人々、そうだと思います。そしてそれは同時に私たち以外の 誰かのことではなくて、私たち一人一人のことでもあるのではないでしょうか。困難な状況に置かれているとき、いわれのない中傷にさらされるとき、病の中で不安なとき、居場所を失った旅人のようになったとき、そのとき、主ご自身が私たちを見捨てることなく、大事に持ち運んでくださる、そういう約束です。主がまず私たちに愛の技をしてくださっている。私たちの弱さや欠けをご存知で、それを温かく包んでくださる。私たちの救い主はそういうお方です。そしてこのお方が私たちを励ましてくださって、あなたも小さな技へ向かうように、どんなに小さな技であっても、その中に生きるように、主ご自身のお姿を示しつつ促してくださっています。もとより小さな技に限らず、愛に欠けた私たちです。愛に生きるようにと聞きながらも、愛すること遅く、愛する勇気を持てず、愛に疲れ、望みを失い、小さな技さえためらってしまいます。主がどんなに私たちを愛してくださっているか知らされていましても、すぐにそれを忘れてしまい、他者から理不尽な扱いをされると、不満で心がいっぱいになります。たった一杯の水さえ渡したくないと思うほど、私たちの心は狭く固くなです。けれども、そんな私たちを十字架の主が憐れんでくださいます。今週水曜日から受難節、レントに入ります。主は私たちの罪を負い、許しを与えて、新しく生きるように招いてくださっています。あなたには愛が宿っていると言ってくださいます。あなたは愛の人だ。欠けばかりを数える私たちに、十字架の主を見つめるように励ましてくださいます。そして小さな技にも目を留めてくださり、それを重く受け取ってくださるのです。主の贖いの中に入れられている、その幸いの中に生きるとき、あなたも愛の技に生きることができる、良い行いをすることができる、そういう慰めを受けています。先ほどの40節に、この最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたこと、というふうにあります。最も小さいもの、弱さや欠けを覚えている私たち、その私たちを主が愛してくださって、主の愛を思い起こすように導いてくださっています。自分に注がれている主の御思いを思い起こすとき、自分を受け入れることができます。自分を苦しめ、自分を貶める歩みを主はお喜びになりません。自己評価の低い人というのは多くいます。私たちも自分が馬鹿にされていると考え、病んでしまうことがあります。私たちに向けられている神の愛、主の十字架の贖いを知らされて、その愛に包まれて、自分がどんなに尊く大切なものであるかを繰り返し思い起こす必要があります。そして私たち自身はもとより、若い人たち、小さい人たち、孤独な人たち、寂しい人たちがこの愛の中に入れられていることを伝えて生きる、そういう群れであるということも教えられています。自分自身が最も小さなものの一人であり、この私に向けられた神の愛を知るときに、私たちもごく小さな技を行う勇気を与えられます。良い行いをして人々から称賛されるようなことはなくても、身近なところで密かに泣いている人のそばに行くことはできるかもしれません。ごく小さな技であっても、 主がそれを受け止めていてくださると知らされれば安心できます。その人を傷つけることがあるかもと思うとしても、主の取りなしのお働きにお委ねしてよい。そのことを知らされて良い行いに心を向けたいと願います。45節には、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのであるとあります。また続けて46節、こうしてこの者どもは永遠の罰を受ける。主がこのお話をお語りになられたのは、私たちが永遠の罰を恐れて罰を受けないためにと考えて善を無理やり行おうとするためではありません。私たちが裁かれないように主は願ってくださって、小さな良い技へと導こうとしておられます。34節に、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさいとありました。あなたのためにはるか昔、天地創造の時から定められている神の国がある。神があなたと共にいてくださる。ご支配が行き渡る国、そこにあなたは生きる。神の愛のご支配の中を生きる。主の十字架によって弱さと賭けを覆われ、罪を許され、新しく清らかなものとされているあなたなのだと語りかけられています。私たちはこの月も十字架の主、復活の主、再臨の主が私たちを根気強く慰め励ましてくださっている御言葉を聞いています。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。あなたは良い行いに生きることができる。愛の中に、私の愛の中にいるではないか。神の愛の中にかくまわれ、温められ、清められている一人一人として、愛の火を灯しつつ、新しい月、新しい週間へと歩み出したいと願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。受難節へと向かうこの週の初め、3月の最初の日曜日、このようにして礼拝をお捧げして始めることを許され感謝いたします。罪ある者を憐れんでくださり、十字架の贖いによってすべてを許してくださり、新しい命を与えてくださった主の恵みを思い感謝いたします。愛をいただいているがゆえに、温められ、清められ、支えられています。どうか小さな技を行う一人一人とならせていただけますように、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。